それでは聖書を拝読いたします。ヨハネの福音書9章の1節から12節です。ヨハネの福音書9章の1節から12節です。第3版のお持ちの方は新約聖書195ページ、新約聖書の195ページ、2017年の版をお持ちの方は同じく新約聖書199ページ、199ページです。ヨハネの福音書9章の1節から12節です。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、言ってシロアム、訳すと使われたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行った。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。ではお前の目はどのように開いたのか。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。彼らがその人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと答えた。それではこの箇所から目の見えない人を癒したイエスと題して李先生にメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げします。神様、これから聖書の御言葉を通して神様のこととイエス様のことを学びたいと願います。ここに聖霊様が共に働いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私たちはヨハネの福音書を聞きながら、今まで5つのイエス様の印を見てきました。最初の印はカナの婚礼で水をブドウ酒に変えた奇跡でした。2つ目はエルサレムで神殿を清めた出来事でした。また、ある役人の病の息子を遠く離れたところから癒されました。 エルサレムのベテスダという池で38年間歩けないでいた病の人を癒しました。そして5つ目は5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々をお腹いっぱいに食べさせた奇跡です。今日の箇所には6つ目の印が書かれています。それは生まれた時から目の見えない人を癒した奇跡です。イエス様は公の働きを始めながら数多くの奇跡と印を行いましたけれど、ヨハネの福音書には7つの印が記されています。数多くの中から7つだけを記した理由は、この福音書が単純にイエス様の一生涯を詳しく記録するためではなかったからです。その目的は、この福音書を通して人々がイエス様を信じるためでした。イエス様が神の子キリストであることを信じ、またイエスのお名前によって人々が命を得るためでした。今まで見てきた印には2つの意味がありました。1つはイエス様によって律法の時代が終わり、恵みの時代が始まったということです。もう1つはイエス様によって人々に命が与えられるということです。イエス様は死にかかっていた役人の息子を癒しました。38年間歩くことができなかった病を癒しました。5000人以上のひもじい人々に豊かな食べ物を与えました。イエス様はご自分の肉と血が永遠の命を与えるまことのパン、まことの飲み物だと言いました。このようなイエス様の印はまさに命に関わるものでした。イエス様によって与えられる命のプレゼントです。この前の章の8章でイエス様はご自分がこの世の光であると証ししました。真の光であるイエス様は人々を真理へと導き、罪からの自由を与えます。そして永遠の命を与えてくださいます。しかしユダヤ人たちはイエス様の言葉を受け入れることができませんでした。なぜなら彼らはずっと闇の中にいたからです。彼らは真の光を見たことがありませんでした。暗闇は光をイメージすることができなかったわけです。暗闇の言葉では光を説明することもできません。真の光はただ世に来られて、その光を放てておられました。私たちは闇がこの光を破壊しようとする場面を目撃しました。7章と8章でユダヤ人たちはこの光を捉えようとし、またこの光を滅ぼそうと していました。しかし皆さん、嬉しいことが、事実があります。それは、闇は決して光に打ち勝てないということです。その逆ですね。光によって闇が裁きを受け、やがて滅びるようになるのです。そしてイエス様を受け入れる人々は、まことの光とこの世の闇とを区別することができるようになります。八章の最後のところで、ユダヤ人たちはイエス様を石打ちにして殺そうとしました。そこでイエス様は身を隠して神殿から出て行きました。そして通りすがりにある視覚障害者に出会います。その人は生まれた時から一度も光を見たことがない人でした。今日の箇所でイエス様はその人に命と光を与えることにしています。そしてその人とその体の障害について、弟子たちとイエス様の話し合いが今日の箇所に出てきます。今日はこの目の見えない人に関する3つのことを聞いてみたいと思います。1つ目のポイントです。弟子たちの質問です。この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。弟子たちの質問です。9章の1節と2節を一緒に読んでみたいと思います。1節と2節です。3、はい。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、両親ですか。イエス様が弟子たちと一緒に道を歩いていて、一人の視覚障害者に障害者を見かけました。彼は生まれた時から目の見えない人でした。彼は神殿の近くに座って物乞いをしていました。一日一日他人の施しに頼って生活をしていたのです。その姿を見た弟子たちは彼のことをかわいそうだと思い、イエス様に聞きました。先生、この人が盲目で生まれたのは誰の罪のせいですか。この人ですか、その親ですか。弟子たちは二つの間違った考えを持っていました。その一つは、人間の苦しみは罪の結果であるという考えです。この考えは当時のユダヤ人たちの持っていた一般的な考えでした。しかし旧約の聖書は、すべての苦しみが罪の結果であるとは教えていません。病弱な人間の体のせい、突然の事故のために、 その他にも人間の不完全さによって人は病気をしたり、障害を負ったり、失敗をしたりしています。イエス様ご自身も、人のすべての苦しみが罪の結果であるとは教えませんでした。弟子たちの間違った考え、もう一つは、病気や障害のような苦しみが人間の不幸であるという考えです。弟子たちは天の基準ではなくて、この世の基準で幸せと不幸を判断していたからです。この世の基準で判断していたらどうなるでしょうか。それは健康なことが幸せなことです。そうでなければ幸せではないことになります。お金や財産があれば幸せなことです。良い職場、良い職業を得ることが幸せなことです。良い学校に入ることが幸せです。そうでなければ幸せではないことです。しかしイエス様はこの世の基準とは反対に、心の貧しい人が幸せだと教えました。また旧約聖書でも、その背きを許され罪を覆われた人が幸せだと言っています。罪人の道に立たない人が幸せです。夜も昼も主の教えを口ずさむ人が幸せなのです。たとえ健康でなくても、成功していなくても、その魂が恵みを受けている人が幸せな人です。神の愛を受け入れた私たちが幸いな人です。しかし弟子たちは、目が見えないという理由だけで彼が不幸な人であろうと思っていました。そしてその人がそのような不幸の中で生まれたのが誰かの罪のせいだと思っていました。二つ目のポイントです。イエス様の答えです。罪を犯したからではありません。この人に神の業が現れるためです。9章2節と3節を一緒に読んでみたいと思います。2節はさっきも読みましたけれど、もう一度2節と3節です。3、はい。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。先ほど少し話しましたけれど、ユダヤ人たちは一般的な原理として苦しみと罪の間には深い関係があると信じていました。そして弟子たちはその原理を適用して視覚障害者の状況を理解しようとしました。 その人は生まれた時から目の見えない人でした。ですから弟子たちはその人自身が罪を犯したか、またはその親が罪を犯したためだと思ったのです。実際に聖書には罪を犯したことが原因となって病にかかることもあります。しかし病気や障害のような人間のすべての苦しみが罪の結果であるわけではありません。イエス様も苦しみと罪の関係が必然的なものではないとおっしゃいました。イエス様はこのようなことが起こったのは罪のためではなくて、この人に神の業が現れるためだと言いました。私の話を少ししたいと思いますけれど、私が6歳の時に2階の屋根から逆さまになって転落する事故に遭いました。頭に大きな怪我をして、片足が不自由になる障害を持つようになりました。その当時、とりわけ私を愛していたおじいさんが言った言葉を覚えています。事故に遭い足が不自由になった私を見て、おじいさんは涙を流しながら言いました。私が罪が多くてこの子がこんな事故に遭ったんだ。また私の母の兄弟はこんなことを言いました。この子の母が教会に通うようになってこんな事故に遭った。受け入れがたい苦しみの前で人々は自分なりに納得のいく理由を求めているような気がしました。なぜ目の見えない人として生まれたのでしょうか。一体誰の罪のためですか。私はなぜこうなったでしょうか。誰の罪のためだったでしょうか。しかしイエス様は弟子たちに言いました。誰の罪のためでもない、神の栄光が世に現れるためである。誰も責めてはならない。弟子たちは人の苦しみを中心に置いてその理由を求めていました。しかしイエス様は神の栄光を中心に置いてその意味を解き明かしてくださったのです。ですから私たちも自分を責める必要も親を責める必要もありません。イエス様はこうおっしゃいました。あなたを通して神の栄光が世に現れる。三つ目のポイントです。イエス様の癒しに関することです。イエス様は彼に近づき、 彼をシロアムの池に行かせました。6節と7節を一緒に読みたいと思います。6節と7節です。3、はい。イエスはこう言ってから地面に唾をして、この唾を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、言って、シロアム、訳すと使われたものの池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。この人は一生涯を闇の中で生きていました。彼はイエス様の言葉を聞いてシロアムに行っただけです。その直後、彼は新しい人になって帰ってきました。シロアムに行くときは暗闇と苦しみの中で手探りで道を探していきましたけれど、帰ってくるときは光の中で喜びと感謝にあふれて帰ってきました。この人がシロアムに向かいながら、まさか目が癒されるとは想像していなかったと思います。心の中でこういうことを考えたかもしれません。なぜシロアムに行けと言うんだ、なぜ顔を洗えと言うんだ。しかし彼はイエス様の言葉に従って癒しというプレゼントをもらいました。そしてイエス様に会って全く新しい人になったのです。三つ目のポイントはイエス様の癒しに関することでした。イエス様は言われた通りに行いをなさる方です。目が見えない人に近づいて、目に泥を塗り、シロアムの池に行かせました。そして彼の目が見えるようになったのです。生まれた時から目が見えない状態であったというのは、自分が盲目であるということを理解していないということです。一度も光を見たことがないからです。この盲目の人はイエス様に出会う前の私たちも、私たちと似ていると思います。まことの光であるイエス様が私たち一人一人に来られるまで、私たちもこの世の中で一度も光を見たことがなかったからです。まことの光であるイエス様に出会った私たちは、今神の栄光を表す尊い存在と変えられています。この御言葉を覚えて、この一週間も共に過ごしたいと思います。失敗や苦しみの中でも共に神様に聞き従って参りたいと願います。お祈りしましょう。神様、生まれた時から 目の見えない人に来てくださったように、私たち一人一人のところにイエス様来てくださってありがとうございます。今は誠の光を見て、私たちの心には喜びと感謝があります。イエス様に聞き従って、神の栄光を表すものとして用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。